型の競技っていうのは、うん、もう五十流のものをやったり少林流のやったりっていう形で、はい、もう流派超えてありますよね。
そうですね、やはりですね、今までの競技形式は予選、準決勝、決勝って3つの型ができれば戦えたんですね。このオリンピック競技に関して、まあ、これからどういうルールが変わるか分かりませんけども、1回戦に使ったものは2回戦使えない、いわゆる 7回戦まで走らさないといけないわけです、そしたら自分たちの流派の方だけではですね、対応できないんですよ今、ですから剛柔も使えば、長手も使えば手裏手も使う、流英流も使うと、でそういうことだと思う。だからその空手の特性、あの流派の特徴というか、それをしっかり把握して、もっともっと指導者がですね、しっかりあの、研究というか勉強する、もっともっと深くやっぱりやるべきでしょうね。やっぱり私含めて沖縄の先生方もまだ足りないと思いますね。
あ、っていうと、なんか、まあ、かつてね、そのいわゆる伝統空手、さっきの話に戻りますが、伝統空手っていう部分と競技っていうものとはどうもこう、相入れないみたいな話があったんだけども、やっぱりそれ共通項がないと成立しないっていうことになりますよね。
そうですね、やっぱり空手に何を求めるかっていうことなんですよね。空手で言っても突く、蹴る、受ける、当てる、打つ、これ以外のものでは伝統であろうが競技だろうが変わりないわけです。私、まあ、ちょうどいい機会ですね、言いますけども、流英流の方は1819年、中山賢里、則里、竹丼平鎮っていう米の神ですけどね、先生が中央から持ち帰ってきた空手で、一子相伝、門外伏っていうこと、いわゆる指導体系が家族で継がれてきたわけですね。それに対して那覇手、首里手とか、そういう、指導体系、秘密主義と、いろんな方を受け入れながら、まあ、人として優れてる心も含めて評価された人に対しては先生たちを教えていってるわけですね。ところがこの流英流というのは親から子ってやってる、一子相伝でやってるもんだから、指導体系が違うだけに普及されてない。ところが土台、これは突く、蹴る、受ける、当てる、打つという技の中で同じ、で、あなたが蹴ってるものが伝統、私が蹴ってるのがスポーツ空手っていう、その基準、あれをどこに求めるのかというのは非常に難しい、でそういう議論をするよりも、やはり空手に大枠には何を求めるかって言った時に、どんなにあの伝統空手って言ったところで、小学生とか幼稚園生に動機づけをする時には興味を持たせて、楽しませることから導入の段階では教育という枠組みの中でやっていくんであって、最初から7歳6歳の子に伝統空手を教えていこうということはないですのでね、ボール遊びをしたり、ボールを蹴ったり、それから蹴り技を出していったり、指導法は多岐にわたってやるわけですのでね、そこから見えてくるのがやっぱり国際交流、伝統から出たのが国際交流していかんとかで、研究もせんといかんだろうし、競技でやってもらうしで、国際交流をお互いしていく中から、お互いの文化、異文化の総合理解、お互いが認め合う、お互いの文化も認める、そういうものをお互いが共通認識を持って、お互いが理解する、そこからやっぱり世界の恒久平和で、経済効果、沖縄が持ってるのは世界の平和ですからね、で最終的には空手を媒体にして、どういう国際貢献、社会貢献ができるかというところが重要なことであって、私だって競技してますけど、伝統方してますよ、はっきり僕は申し上げたい。だからよく私に対しては、君のはスポーツだからなって言いますけど、ただ参加してるだけの話であって、私はその深さに関する空手の追求というのはね、私なりにやっていますのでね、そこは多くの先生方がもう一つ考え方を変えてですね、やはり空手に何を求めたいのか、ここをもっと議論する必要があると思いますね。